はい、ということで、反応しない練習、あらゆる悩みが消えていくブッダの、合理的な考え方の2回目の音声なんですけれども、ブッダの教えについて分かりやすく書いてある本で、皆さんも、読んだらね、結構こういうことかな、ああいうことかなってご自身でいろいろ考えられるんじゃないかなと思います。で、この本はですね、一応現役の僧侶の方が書いてらっしゃいますけれども、なんかそのスピリチュアルとか宗教的な感じじゃなくて、結構心理学的な解説で、仏教をもとに反応しない練習をしようねみたいなことが書かれています。で、仏教にね、私自身もそんな詳しいわけじゃないので、その仏教の原理とかをああだこうだ言って論じるよりも、私の専門と照らし合わせて語れることについてお話ししたいなと思います。で、一番最初にですね、この方が勧めているのは、心の状態をちゃんと把握しようということです。今こういうことに腹立ってんだな、こういうことに怒ってんだなっていうのを理解しようねってことを書いてるんですけども、そうだよね、そうだよねって読みながら考えてたんですけども、1点、これかなと思ったのはですね、ありまして、私はやっぱ仕事柄ですね、お金をもらってコンテンツとかサービスを提供するので、解決しないといけない大前提なんですよね。例えばこの本の中で、70弱の、ご婦人が、ある日ホームレスになったという、話がかかエピソードが書かれていて、そのご婦人が何で、ホームレスになっちゃったかというと、同居している息子、おそらく引きこもりなんだと思うんですけども、その息子が、何て言うのかな、僕DV をしてくると。で、内側から鍵をかけられて入れなくなってしまったと。で、生活保護が降りて、アパートに転がり込んで、で、そこでこの僧侶に話を聞いてもらって、うんぬんかんぬんというエピソードが書かれています。で、その方にこの僧侶がですね、今自分が悩んでることを言語化してみろというアドバイスをすると、この70前のご婦人はですね、学校のボランティアを始めたりとか、町の清掃をやったりとか、そういうことを始めて幸せを感じてますみたいなことを、書かれてるんですね。で、エピソード自体はそこで止まってるんですけれども、息子どうしたってちょっと思ったんですよね。息子どうなったみたいな。で、実際その俗に言う、問題がある時に何悩んでるかをまず見てみようっていうプロセスあるわけですけども、じゃあそれをやって気分が良くなったとして、問題が解決するかっていうと、そうとは限らないですよね、実際。だけれども、最近あまりにもコンサルが多すぎて、なんかもう何かやったら結果出るんだみたいな感じになっちゃってるんだけども、そんなに人間の心って簡単じゃないですよねっていうことを、受け入れるべきなんだろうなってすごく思いましたね。私は仕事上ね、これやったらこうなれる可能性が高いですよってことは言ってかなきゃいけないし、それを目指すべきだと私は仕事なんで思いますけれども、でも受講する側としてはね、何でもこうやったら解決しますよって言われてホイホイと行くのではなく、自分の気分は選べるけれども、何かをやったからといって周りまで全部解決するとは思わない方がやっぱいいと思うんですよね。そこが、それがもう大前提として入ってるので、それは私的にはすごく衝撃でしたね。そうだそうだそうだと、なんかもう解決しなきゃいけない病にかかってたけど、気分はね、解決しても現状は変わらないことだってあるんだということです。例えばですけども、我々が潜在意識を書き換えたところでですね、イスラエルの紛争は終わらないわけですよね。パレスチナ紛争は。だからやっぱその、なんていうのかな。そういうのってありますよね。それを、やっぱ思うべきだなってすごく思いました。あと、悩みについて、ちゃんと状況を把握する、言語化することが大事だっていうことと、体の感覚を意識するっていうのも言ってて、そっか、ブッダもおっしゃってたんだなと思いました。目を閉じて自分の手を見つめて、暗闇の中の手の感覚で、その手を見つめながら上に上げてください。動く感覚があります。これが手の感覚がある。手の感覚が動いていると意識します。手の肩のあたりまで上げて、元の場所まで下ろします。その間、目をつむったまま手の感覚を見つめますという感じで、いいですね。これね、すごく面白いなと思いました。 丁寧ですよね、書き方が。で、この2つの方法、言葉で確認する、感覚を意識する、ブッダが生きてた時代にはサティと呼ばれてましたと、禅の世界では念じる、瞑想の世界ではマインドフルネスと呼ばれていますということで、すごいですね、本当ブッダって。まず1回目の音声でも言ったんですけども、やっぱブッダ長生きしたっていうのがすごく大きいですよね。で、いろんな伝説に書かれてるのが、ブッダはすごい額が出てたっていうあるんですけども、これなんか科学的に言ってる人いない、なんか人種差別用語になっちゃうからかな、なのか分かんないんですけども、頭がいい人って額出てる人多いんですよね、結構。だからやっぱ頭のいい人だったんでしょうね、すごく。し、話をしていると立体感覚があるので、おそらく海馬とかも強かったんでしょうね、というふうに読み取っております。次回の音声につなげます。以上です。